聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書申命記16章18節から20節を朗読いたします。あなたの神主が部族ごとに与えられるすべての町に裁判人と役人を置き、正しい裁きをもって民を裁かせなさい。裁きを曲げず、偏り見ず、賄賂を受け取ってはならない。賄賂は賢い者の目をくらませ、正しい者の言い分を歪めるからである。ただ正しいことのみを追求しなさい。そうすれば命を終え、あなたの神主が与えられる土地を得ることができる。次に、新約聖書ルカによる福音書18章1節から8節を朗読いたします。イエスは気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために弟子たちに例え話をされた。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。ところがその町に一人のやもめがいて、裁判官のところに来ては相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。裁判官はしばらくの間は取り合おうとしなかった。しかしその後に考えた。自分は神など恐れないし、人を人とも思わない。しかし、あのやもめはうるさくてかなわないから、彼女のために裁判をしてやろう。さもないと、ひっきりなしにやってきて、私を散々な目に遭わすに違いない。それから主は言われた。この不正な裁判官の言い草を聞きなさい。まして、神は、昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに、彼らをいつまでも放っておかれることがあろうか。言っておくが、神は速やかに裁いてくださる。しかし、人の子が来るとき、果たして地上に信仰を見出すだろうか。以上です。
先ほど読んでいただきましたルカによる福音書18章の1節から8節の込み出しには、やもめと裁判官の例えとあります。私はこれまでこの箇所の例えの意図がもう一つよく分かりませんでした。例えば同じルカ福音書に出てくる放蕩息子の例えとか、一匹の迷い出た羊とかはそのまま受け入れることができます。しかし今日のこの箇所はどう理解したらいいのかよくわからないという思いを抱いていました。ところが2ヶ月ほど前の2月中旬の祈祷会での聖書の学びのところが今日の箇所でありました。奨励者を通して深い学びを共にすることができました。さて、そもそも秩序を守るための裁判官は旧約の時代から定められていました。今読んでいただきました申命記の16章の18節から20節にこう記されています。あなたの神主が部族ごとに与えられるすべての町に裁判人と役人を置き、正しい裁きをもって民を裁かせなさい。裁きを曲げず、偏り見ず、賄賂を受け取ってはならない。賄賂は賢い者の目をくらませ、正しい者の言い分を歪めるからである。ただ正しいことのみを追求しなさい。そうすれば命を得、 あなたの神主が与えられる土地を得ることができるとあります。このように本来裁判官は旧約の時代から主によって建てられていました。イエス様は今日の箇所の初めの一節に、気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために弟子たちに例えを話されたとあります。イエス様は今日のヤモメと裁判官の例えはある目的を持って話されているのです。ここには単純にひたすら祈ることだけを教えるというのではありません。しかしながらイエス様はいきなりここでとんでもない裁判官を登場させているのです。神を恐れず人を人とも思わないという裁判官です。このとんでもない裁判官がいるというのが今日の例えの前提なのです。さらにこの裁判官が後々悔い改めていい裁判官になるというのでもないのです。このどうしようもない悪夢のような中で生きることを前提にこの例えは語られているのです。というのは、この当時信仰を持って生きる人たちはその時の支配者にとても悩まされていたのです。確かに神が勝利することは約束されているのですが、今日の例えの最初から主にある弟子たちは明らかに不安であり気落ちしていたのです。弟子たちは現実の生活に疲れ切っていたのです。信仰を持っているがゆえに迫害にさらされ恐れの中にいたのです。命を守ってくれるはずの支配者や権力者は全く当てにならない中で生きていたのです。このようなありようは2000年経った今、私たちもそのような状況ではないでしょうか。一生懸命生きていても何か報われないという思いを持って生きていないでしょうか。真面目に、そしてそれほどの贅沢もしないで人生を歩いているのに何か疲れたと思うことはないでしょうか。新聞も来る日も来る日も権力者の汚職を伝えています。しかしながらこんな中で本当にその日の生活に困っている人たちにとってはたまったものではありません。不安を通り越して必死にならざるを得ないのです。誰も助けてくれず苦しみにあえぎ解決策を探すのです。そんな中でも人を人とも思わない裁判官は平然として生きているのです。実にイエス様が語られる今日の例えはここから始まっているのです。ところが後半にあるようにこの裁判官は突如として情けのある裁判をしてくれたというのです。大切なこととして、この裁判官は悔い改めたからではないのです。真面目になったからではないのです。ただうるさいからという理由なのです。なんとも乱暴な理由ではないでしょうか。しかしこういう理由からでも裁判は良くなるという現実を知りなさいと言われるのです。裁判官自身、その人は全く変わらないのに結果が良くなるのです。 要するにその人は同じ悪い人であるのに良い結果を生み出すということがあるのです。それは全ては神様の御手の中にあるのです。神の御業は私たちの理解を超えて進められているのです。このように考えてみると、私たちが理解できないことは悪い裁判官ばかりでないことに気がつきます。私たちは明日のことはわからないのです。私たちには理解できないことの中に生かされているのです。時には自分の運命のようにして諦めてしまっています。信仰者も実にそんな得体の知れない力の中で悩まされて生きているのです。誰にも頼る人がいない一人のやもめが裁判官のもとに来て言うのです。私の相手を裁いて私を守ってください。きっとこのやもめのなけなしのわずかな財産をも奪ってしまう人がいたのでしょう。このやもめは裁判官に頼み込む特別な金もないし、つてもありません。全く無力で消えていく寸前です。初代の教会のキリスト者の周囲には、いつも不当な言いがかりをつけられ、不当な裁判のもとにあったのではないでしょうか。ところがこの弱いやもめは、人を人とも思わない裁判官のところに行って訴え続けたのです。彼女は社会的には全く無力の存在でした。しかし、彼女は自分の弱さを見ることはしませんでした。必死だったからです。彼女には自分の力を見る余裕もなかったのです。それでも残念ながら彼女の正当な訴えでは裁判官の思いは全く変えることはできなかったのです。私たちが今日受ける御言葉は、この世の力によりすがるのではなく、この生き方しかできない一人のやもめに出会うことであります。この不正な裁判官がそのままの裁判官であったのですが、私たちは不思議なことに、このやもめのための裁判をするという主の御業に預かることができるのです。このやもめがしつこく訴えたのは、正義感からでもなく、裁判官を立ち直らせるためでもなかったのです。ただ自分が生きていくことができなかったからなのです。この切実な叫びは裁判官には届きませんでした。なぜならばこの裁判官は人を人とも思っていないからです。正しい理論や要求は多くの場合さらにもっと巧みな悪い理論を作り出し対抗してくることがしばしばあります。それは今も続く世界の紛争の中で当事者の主張を見ていればわかります。国家をはじめ世の権力の様相はいつの時代も変わらないのです。私たちの身近な関係の中でもそうである場合が多いのです。私たちはお互いが主張し合うこの現実に生きているのです。私たちは信仰者は聖なる神様に向き合う時間よりはるかに多く、この時間、この世の辛さや生きにくさ、この不正な裁判官との関わりの中にあって生きているのではないでしょうか。しかし不思議なことが起こります。この裁判官が言うのです。私は神を恐れないし、人を人とは思わないが、 このヤモメは私を煩わすので、彼女のための裁判をしてやろう。そうすればとことんまでやってきて私を苦しめることはなくなるだろう。一体ここで私たちはこの悪い裁判官の何を読み取るべきでしょうか。イエス様は6節で言われました。この不正な裁判官の言い草を聞きなさいと言われるのです。それはこの不正な裁判官がついに神の正しい裁きをするという事実、この事実にのみ出会うことなのです。ここではこの不正な裁判官が正義の裁判官として判決を下すというその事実なのです。では何が似ており、私たちは何に耳を傾けるべきなのでしょうか。それはこの悪い裁判官がついに正義の裁判を行うという誠に信じがたいこの事実一点であります。繰り返しますが、この裁判官の本質は変わっていません。この悪い裁判官は悔い改めたのではなく、このヤモメが私を煩わすので彼女の裁判をしてやったというのです。人を人とも思わないとんでもない裁判官を通してさえ、神様はヤモメのための裁判をするようにしてくださるのです。まして神様は愛してやまないあなたのために放っておかれることがあろうかと言われるのです。だから気を落とさずに信じて祈りなさいと勧められるのです。私たちは裁判官を正義の裁判官に変えることはできません。その人の寄って立つ、その人の人生の価値観を変えるようなことは私たちにはできません。それは神様の中にある領域なのです。驚くべきことに、この悪い裁判官を通してでも神の御旨、神の正義が実現していくという事実なんです。悪い裁判官が世界を動かしているように見えます。しかしそうではありません。人間の悪、権力の不正、私たちの弱さ、動揺、不信仰、あらゆるものを貫いて神の御旨が進められていくのです。心底悪い権力を持った裁判官が理由なく正しい裁判をしていくようになる、その事実こそ私たちは目を注いでいくようにと主は言われるのです。信仰者の正義感でも悪い権力者の意思でもなく、そういったものが支配しているように見える時ですらも、実際にはただ一つの主の御旨が支配されていくのです。そのことを最後まで信じ続けていくことが私たちの信仰であります。神様には神様の時があるのです。神様は生きて働いておられるのです。信仰とは十字架にかかられ死んで葬られたイエス・キリストが三日目によみがえらせたことを信じていくのです。神はすべてを奪っているように見えます。正義は聞かれないように見えます。肝心要の時に神は沈黙しておられるように見えます。しかし、信仰とはこの不正な裁判官の背後に行ける神を見て信じていくことであり、そこで語られる主の御言葉を信じていくのです。私たちには神様の領域である神様の御心を見ることはできません。なぜ悪い裁判官がいつまでもいて私たちを苦しめるのか、なぜ正しい人が病気になるのか、私たちにはわかりません。そのことで疑い迷う毎日であります。しかし、悪い裁判官のままであっても、 彼女のためになる裁判をするように変わるという事実を見ていくのです。最悪の事態を良きことに変えられていく見ての技を信じていくのです。この悪い裁判官でさえ気まぐれであってもうるさくてしょうがないので彼女を追い払うために裁判をしたのです。私たちの愛する神様は気まぐれな裁判官ではありません。まして独り子を賜ったほどにあなたを愛しておられる神様はあなたのために良きことに導いてくださるのです。最後の八節に気になる御言葉があります。人の子が来るとき果たして地上に信仰を見出すだろうかとあります。人の子と言われるイエス様はすでに来ておられるのです。今イエス様は十字架の地であるエルサレムを目の前にされています。実にイエス様は十字架を前にしてもだえ苦しまれたのです。イエス様は最も不正な裁判の中で十字架につけられました。気まぐれな裁判をしたのはピラトだけではありません。祭司長であり民衆であります、私たちであります。弟子たちでさえイエス様への信仰に沈黙し逃げ出したのです。その中でイエス様はもだえ苦しみ十字架につけられたのです。そのすべてをイエス様は、私たちすべてをご存知なのです。そして父なる神様は速やかに復活を通して決して滅びることがない誠の命を与えられたのです。そしてこの十字架と復活の命に招かれているのです。実にこのヤモメと裁判官の盾を通して主にあって生きようとする私たちに気を落とさずに絶えず祈り続けること、十字架と復活に立つ信仰を教えてくださったのです。祈ります。天の父なる神様、主の日礼拝を守ることができ心から感謝をいたします。イエス様は今日も私たちのために取りなしてくださることを感謝します。私たちはこの世の力に圧倒されおじまどっています。でもどうか主は悪い裁判官を通してでも良い技に変えてくださいます。まして神様は私たちを守ってくださるという信仰に立ち祈り続けるものとしてください。大垣野郎教会で奉仕をされている有賀先生と野郎教会の方たちをお守りください。これらの感謝と祈りを主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。